この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
さて、ゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、今観光地などでは、まあ、その自治体では宿泊税を導入している、まあ、自治体が増えてきてますよね。
はい、そうですね、こちらは実は2018年から19年にかけて、各地で導入が検討されてきたんですけれども、
はい、
2020年にコロナが始まりまして、各地域、まあ、すごく正直なところそれどころじゃないという状況になりまして、
そうですね、
ですから直近の導入事例ですと、まあ、例えば2020年の4月から、
はい、
福岡県、うん、あとは福岡市、北九州市、それぞれ独自の、
そうですね、
宿泊税というのが始まって、で今年に入って長崎がという感じなんですけれども、
はい、
今後徐々にですね、各地域、特に市町村のケースが多いんですが、宿泊税検討するところが増えてきています。
まずその導入する背景っていうのはどういうところなんですかね。うん、
はい、観光客って、まあ、インフラ道路も使えますし、そして観光客の皆さんが安心して過ごせるのはその地域の治安が守られてるからですし、または観光用の案内表示、はい、いろいろありますよね。しかし観光客はですね、その土地に税金を納めてないわけです。そうすると、地域の住民、特に観光業を関係ない仕事されてる方は、なぜ自分たちの税金で、観光客、税金を納めてない人のための施策にお金使わなければならないのか、
なるほど、
と納得得づらいですよね。これがほとんど観光だけで成り立ってる街だったら話は変わるのかもしれませんけれども、やはり多くの地域、日本国内ですと、
はい、
まあ、観光以外の仕事されてる方の方がずっと多いです。
そうですね、
だからこそ観光客が使うインフラ設備の分は、なんとか観光客にもそれなりに負担してもらわないとおかしいんじゃないかと、いうところから導入始まったという経緯がありますね。
なるほどですね。で、はい、額としてはだいたい100円から500円ぐらいまでの範囲なんですかね。
そうなんです。よくよく考えますとこれ非常に、ね、似た税金が入湯税です。
確かにありますね、温泉地。
入湯税と、宿泊税、これまとめて、観光関連税というふうに呼んだりするんですけれども、
はい、
入湯税も要は温泉を使ってるってことは温泉の源泉の整備とか、お湯を送る管の整備とか、そういったものにお金使ってるけど、観光客はお金を払ってないと困るので、温泉を使う人が、その温泉周りの整備費を負担する、同じ構造なんです。
でもそれは徴収する相手も、そして使う目的もすごく明確化されてて分かりやすい税ですね。
そうですね。一方宿泊税ですと、なかなか不明確なところありまして、
ほうほう、
実は2019年、18年から19年にかけて、一番揉めたのが福岡なんです。
そうでしたよね。
はい、要はですね、これまで、やはり宿泊税、であったり、入湯税もそうですけれども、
はい、
比較的その使い道というのが明確だったり、あと、福岡市、北九州市はでかいですけれども、
はい、
それでもどちらかというとある程度そのエリアが限られていたわけなんですけれども、県となると、さあ何に使うんですかと。つまりは特に、例えば福岡県いろいろなタイプの観光地があります。
はい、
で、その観光地によって、実際その財源、税金を取られているのに本当に自分たちのところの観光整備っていうのに役立つんだろうか。で、また、市は市で、やりたいことを徴収したい税金があり、 県は県でやりたいことというのが異なってしまったときに、どう調整するんだということで、まあ、導入のときにいろいろ揉めて、県の宿泊税は福岡市と北九州市については、県税の方は負けると、要はですね、福岡県全体エリアで宿泊税200円なんですが、福岡と北九だけ50円なんですね。でその代わり、福岡市と北九州市はそれぞれ独自に200円程度の、宿泊税を別途取るという、はい、こういった福岡検討事例にされることが多いのが、この市と県が両方導入するっていうケースが、まだ日本国内だと少なくてですね、これからどうしても特にやはり北海道とかもやはり検討し始めるんですよね。
あ、なるほど。
っていう時に、じゃあ福岡ではどういう経緯でどういうふうに、地元の特にですね、観光業としては、宿泊税取られるわけですよね。
そうですね。
それで自分に何も恩恵がなかったらおいおいとそれはちょっとずるいだろうという話になりますので、福岡県、そして福岡市北九でどういう納得を得ていったか、こういったところが、全国の、研究事例になってるんですね。
なるほど。
で今回のこの宿泊税なんですけど、その導入する観光地の、こう性格というか特性みたいなところによってうまく機能するかどうかっていうのは分かれたりするもんなんですか？
やはりですね、これ海外の事例なんですが、海外ですとスキーリゾート、ビーチリゾートでは、やはり観光税入ると、宿泊税入ると、ちょっと客足遠のくみたいなんですよね。
へ
え。単純に言うと日本だと温泉が一番分かりやすいかもしれません。その温泉それぞれいろいろ特徴あるとはいえ、そこまでこの温泉じゃないと嫌だっていう人そんな多くないんですよね。
あ、
その別府にしますか湯布院にしますかっていう時に、部屋が空いてて手頃な方みたいな、
ああ、選出で決めてるっていう方はなかなか少ないかもしれませんね。
そうですね、ですよね、ですので、そういった、ライバルが多い、観光地ですと、例えば隣の温泉街は税金ないのに、うちにはあるってのは客足に影響が出ます。200円ぐらいじゃねえかって思われるかもしれないんですが、個人旅行には確かに影響しないんです。
ああ、団体、
はい、
なるほど。
旅行代理店は1年間その例えば、鳥取カニ食べ放題ツアーみたいなのを
、
何市でやるかっていうと1年間に何千人運ぶので、その旅行代理店としては年間通すとすごい金額の差になっちゃうんですよね。
なるほど。
で一方で、この福岡市または北九州市のような都市型の場合、だからこそ宿泊税って東京都が最初に導入したんですけれども、大都市型の場合ほとんど客足には影響出ない。
それはやっぱ観光だけじゃなくビジネスの部分もあったりするからですか？
そうですね、ビジネスだったり、例えば、ソフトバンクの試合を見に行きたいっていう時に、佐賀県に泊まるわけにはやっぱりいかないんですよね。
なるほど。やっぱり近くでって考えますよね。
ですので、やはり都市の場合はこの観光関連税、言葉は悪いんですが取りやすいから導入するところが多いという事情もあります。
なるほど。でも取ったからにはその使い道っていうのをしっかり明確にして、そしてまたこう来たくなる、観光に行きたくなる、そういう街づくりしていかなきゃいけないですね。
そうですね。
はい、わかりました。飯田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんでした。